令和3年12月号。中小企業は原価計算で損をする。過去、利益計画は最初に経常利益と人件費を決める。会計には財務会計と管理会計があります。一般的には財務会計です。中小企業において税務署や銀行に提出するものは法律や規則によって形が定められております。形を統一しておかないと、機関比較や同業他社との比較ができないからです。外部報告用の決算書は、全部原価計算によって売上原価が計算されます。製造業は製造原価報告書。建設業は完成工事原価報告書です。内容は、1、材料費。2、労務費。3、外注加工費。4、経費です。原価計算には2つあります。全部原価計算と直接原価計算です。ほとんどの会社が財務会計の全部原価計算のみで月次も決算も計算しています。会計事務所に経理の表示方法を任せておくと、会計事務所は税務申告書を作成するのが仕事ですから、決算のための会計、すなわち全部原価計算による月次の試算表を作ります。また、多くの税理士は経営に興味がないため、経営の役に立つ試算表を作ろうとはしません。中小企業において、経営者が欲しているのは経営の役に立つ数字です。全部原価計算では経営の役に立たないと私は思っています。そこで私たち小里会計では、決算は財務会計による全部原価計算、期中は管理会計である直接原価計算により損益計算書を作成するというやり方をしています。小里式月次決算書は未来会計図、月次推移変動損益計算書で儲けるための会計で数字の説明をしています。なぜ全部原価計算では損をするか説明します。後者は弁当の製造販売会社です。店舗は10店舗あります。工場で製造し、各店舗で販売しています。売上高2億円。売上原価 1.2 億円。括弧、材料費7000万円。労務費4000万円。経費1000万円。売上総利益8000万円。販売費及び一般管理費8000万円で営業利益ゼロとします。各店舗別損益計算書は売上高に対して材料費は 35%、製造労務費は 20%、製造経費は 5% なので A 店売上高3000万円に対して原価は材料費1050万円、労務費600万円、経費150万円の1800万円、売上総利益1200万円、 A 店の人件費900万円、家賃などの経費400万円なので A 店は個別でマイナス100万円の赤字です。それに本社費が年間で200万円が配布されるので年間でマイナス300万円の赤字です。A 店は閉店すべきでしょうか。通常の判断では個別で赤字なので閉店すべしという判断になりますが、正しい判断は閉店すると赤字が増えるので店は継続すべきです。工場の人件費と経費は個店の売上に関係なく発生する固定費です。売上原価に含めてはいけない費用です。そこで直接原価計算に直すと、売上高3000万円、変動費1050万円、限界利益1950万円、個店の固定費1300万円となり、個店利益650万円マイナス本社費配布、括弧600万円プラス150万円プラス200万円、 950万円イコールマイナス300万円の赤字になります。すなわち店を閉めることにより A 店の利益650万円がなくなるので、全体としては赤字100万円が減ってプラス100万円になるのではなく650万円の赤字になります。このように中小企業では直接原価計算により経営判断しないと損をすることになります。また利益計画は直接原価計算により作成されます。目標とする粗利益（MQ）を限界利益率（M 率）で割って目標売上高を計算するからです。利益計画は経常利益から逆算して作成されますが、大事なのは人件費の計画です。一倉定先生が言っているように、高収益、高賃金経営こそ生き残る道なので、高賃金経営にするためには人件費の目標を高く定めることです。では、高賃金はどのくらいなのかというと、私の尊敬する坂本浩二先生によると、きちんとした賃金を払っているという目安は、社員の年齢の15倍程度からだと考えているそうです。30歳で450万円、40歳で600万円の計算になり、20倍払っていると高賃金を支払っていると感じているそうです。また先生は、経営者の報酬は社員の5倍程度にとどめるべきだとも言っています。小里はお客様の相談を待っています。当然無料です。